私事で恐縮ですが、今年の冬はここまで風邪をひかずに来ることができました。けれども一昨年頃だったと思いますが、免疫力が少し落ちていたからでしょうか。その年の冬から春にかけて私は同じ風邪の症状を2度繰り返しました。もうすっかり治っていたものと思い込んでいましたら、また喉の痛みが始まり、鼻水が出て鼻づまりのために寝苦しくなる。熱はないので寝込むことなく少し落ち着いてきましたら、今まで丈夫だった家内にも同じ症状が出始めまして、節々の痛みも加わって2日間ほど家内は寝込んでいました。家内が寝込んでしまいますと、普段分担し合っている家事全般、教会の用事も一人ですることになります。そうなりますと時間的にも体力的にもいつものように行かなくなりまして、少し余裕がなくなってしまいました。蛇の姿を装ったサタンに誘惑されて罪に陥ったアダムに、主なる神様が、あなたは一生苦しんで職を得なければならないと申し渡された労苦をわずかばかり実感させていただいたことでありました。私たちはイエス様を信じて罪許され救われたものでありながら、なおもこの地にあってはさまざまな労苦があり、避けられない問題に直面させられることも一切ならずありましょう。信仰者といえども、世の人々と同じく人生の避けられない問題に直面させられることがあるからです。すなわち本日の聖書箇所に取り上げられている夫婦の問題、労働と職場の問題、死の問題などです。なぜでしょうか。それは取りも直さず罪を犯したアダムとエバに課せられた神様からの課題であるからです。そこでまず第一に、禁断の実を取って食べたエバに対する神様の御言葉を見てみましょう。3章16節を見ますと、女にはこうおせられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならないと言われています。主に女性は男性に比べていろんな肉体的ハンデが与えられていますね。男性にはわからない苦痛が月々巡ってまいります。更年期になりますと心身の不調や不快感に随分悩まされておられるようですね。また女性は男性に比べて気苦労も多々多く、家計のやりくりに悩まされる日々が多いのではないでしょうか。その上、女性の妊娠出産の苦しみは受胎から始まって10ヶ月間自らの母体の中に胎児を宿して育む作業は本当に忍耐と犠牲の伴う営みですね。そしていざ陣痛が始まり、無事赤ちゃんが誕生するまでお母さんは本当に激しい陣痛の苦しみと戦って、産みの苦しみと戦ってやっと約束の赤ちゃんを抱くことが導かれます。続いて16節後半を見ますと、しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになると言われています。女性には産みの苦しみがあり、家族への気遣いもたくさんあって、それほど苦しみがあるなら夫を持たなければよかったねと、それほど思うことがあるかもしれませんね。 しかしそれにもかかわらず女性は夫を恋したというのです。女性と男性の関係において本来は対等なはずなのですが、平等な関係なのですが、女性が男性を慕うというのは、女性が心ならずいつの間にか男性に追従する関係になってしまうというのです。しかし一見女性は弱い立場に見えますが、主なる神イエス様に信頼して神様の召しに応えていくことができると聖書は示しています。私たちが創世記の記す族長たちの妻としての、族長たちの妻としてのサラ、リベカ、レア、ラケルたちの話を読むと、彼女たちが決して卑屈な女性でもなく、また横柄に夫を操縦する女性でもなく、つつましい中にも毅然とした風格を備える妻であったことに気づかされるのではないでしょうか。主なる神様の御前にあって、男性も女性も神の形に創造され、命の息を吹き込まれたかけがえのない全く平等な存在なのです。その男性としての女性としての特性をわきまえつつ、謙遜なつつましい中にも毅然とした信仰の姿勢を保って、これからの家庭生活、社会生活、教会生活に臨んでいただけたらなと、そんなふうに願うものです。そこで第二に、夫のアダムに対する神様の御言葉を見てみましょう。人、すなわちアダムは主なる神様に問い詰められた時、この創世記三章十二節において、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので私は食べたのですと答えて、その責任を妻に転嫁し、その妻を与えてくださった神様に責任をなすりつけようとしました。そのアダムへの神様の裁きの言葉として、三章十七節を見ますと、また人に仰せられた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならないと申し渡されています。すなわちアダムに対する一つ目の刑罰は、土地がアダムの不従順の上に呪われてしまったということです。土地は本来神様の御心によって創造された人間や動物たちを支え、またそれらが生き続けるために食物となる草木を生じさせる役割を持っていました。特にそのエデンの園において、主なる神様はその土地から見るからによく食べるのに良い全ての木を生えさせたと二章九節に記されています。そして神様はアダムをエデンの園に置き、そこを耕させ守らせたのです。つまり人と土地とは神様のご計画と祝福のもとにあって、互いに支え合う関係にあったわけですよね。しかしアダムがエヴァの声に聞き従って食べてはならないと神様に命じられていた木の実を食べた不従順のその罪のゆえに、土地はアダムのために茨とアザミを生えさせ、アダムは野の草を食べなければならないことになってしまいました。茨とアザミが食物を生み出す植物の成長を妨げるため、アダムは野の草を食べなければならなくなるというのです。この三章十八節に言われている野の草とは、特に一章二十九節で言われている 人間の食物としての種を持つすべての草や、種を持って実を結ぶすべての木ではありませんし、野の草という表現にも、そののどの木からでも思いのまま食べてよいという2章16節で示されている豊かさは感じ取れませんよね。むしろそれは多くの労苦を経て後、初めて食物として食べることができるものではないでしょうか。それなのにこの3章17節の中ほどで、土地はあなたの上に呪われてしまったと言われています。呪われた地とは作物を生み出さないとても痩せた土地のことでありましょう。今までアダムは主なる神様が園に生えさせてくださったあらゆる木々の実を思いのまま食べることが許されていました。しかしこれからは痩せた土地を耕しながら、この3章17節の後半に言われていますように、もう一生苦しんで食を得なければならないというのです。この17節後半の苦しんでという言葉は、16節中ほどの苦しんでと同じ言葉であり、女性は女性なりに妊娠出産の苦しみがあり、男性は男性なりの労働の諸々の苦痛があるわけですよね。ところがその時呪われたのは何だったのでしょうか。土地だったのです。当のアダムが呪われるとばかり思っていたのに、呪われたのはなんと土地だったというのです。ここ数年来、九州、四国、中国、関西、千葉、茨城、東北、北海道などにおいて、様々な自然災害が連鎖的に続いています。震度6や7を超える大地震が熊本、大阪北部、北海道胆振地方などで起こり、熊本地震においては死者が273名、負傷者が2800名、家屋の全壊8667棟に及びました。昨年10月12日から13日にかけて、台風19号が東日本を縦断し、河川の決壊と甚大な洪水被害をもたらしました。つい先日の2月12日付朝日新聞によりますと、南極で 18.3 度の高温を記録した南極半島西側の氷河は、過去50年で 87% が失われ、近年特に加速している。環境省によると、南極の氷河が溶けてなくなると、現在より海面が40メートルから70メートル上昇すると考えられていると記されています。工場や自動車から排出される炭酸ガス、一酸化炭素などの増加により、ますます地球温暖化が加速し、これまで考えられなかったほどの洪水や不気味な感染症の蔓延にもつながっていくのでしょうか。今から9年前の東日本大震災以降、東北地方、福島県の大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村などは今なお帰宅困難区域に指定されており、海も山も畑も川も空気も家も放射能で汚染され、安心して以前のように安心して漁業、農業、林業に勤しむことができるのできなくなってしまっているわけですよね。そのようなさまざまな深刻な被害状況の中で、失われた土地が回復され、再び米や野菜や果物などが元のように生産され、畜産業や漁業が再開できるのは、あと何年先のことになるのでしょうか。人間のテクノロジー、科学技術では完全にコントロールできない、再稼働すればするほど核廃棄物が溜まっていく原子力発電、あたかも禁断の木の実のようなその炎が 人類に誠の幸いをもたらしてくれるのでありましょうか。そのようにアダムに対する一つ目の刑罰は、土地がアダムの不従順のゆえに呪われてしまったことでしたが、アダムに対する二つ目の刑罰は、あなたは土に還るとの宣告です。創世記3章19節を見ますと、あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に還る、あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に還らなければならないと言われています。アダムに代表されるすべての人は苦しんで職を得なければなりませんし、顔に汗を流して家庭を得なければなりませんが、そんな苦しみの人生の結果が、ついにあなたは土に還る、つまり死だというのです。塵は塵だから、あなたは塵だから塵に還らなければならないということは、極めて自然なこと、当然のことのように思えないでもありません。しかしそうではありません。人は確かに土地の塵から形作られたものです。しかしそれと同時に、その花に命の息を吹き込まれたものであり、そこで人は生き物となった存在です。命の息、すなわち神様の霊的な命をいただいて、人は生き物となった存在なのです。それゆえ、人が塵に還ることは自然ではありません。むしろそれは神の裁きなのだというのです。決して死なないといった蛇の言葉は偽りであり、人は死ぬものとなったのです。人は神の裁きによって惨めな虚しい最後を迎えなければならなくなってしまったのです。どんなに懸命に働いて家庭を得たとしても、死ななければならないとしたら、人の一生の意味とは一体何なのでしょうか。このように今日、男性も女性もアダムとエバの子孫として現実の生活の中で、対人的な罪、対心的な諸々の罪を犯してきた結果、多くの苦しみや不自由を刈り取りながら、死に向かって生きることを余儀なくされているわけですよね。生みの苦しみを乗り越えて出産し、疲労もいとばず子育てに努めなければなりません。土地を開墾し、体をむち打って工作しながら職を得なければなりません。さまざまな技術を習得して、さまざまな人々の批判にさらされながら生き抜いていかなければならないかもしれません。若者といえども、不安定な雇用条件の中で昼夜をいとわぬ労働を強いられながら、低賃金に甘んじて生きなければならない方も多々おられるでありましょう。もはや人間の現実社会は罪の刈り取りに明け暮れるばかりで、夢や希望はないのではありませんか。けれども、すでにその創造の始め、人が罪に陥った直後から、ただ一つの希望の光が灯されていました。それが原始ならぬ原福音と呼ばれる、罪人に向けられる主なる神様の一方的な救霊の眼差し、救いのご計画であります。この創世記3章15節に言われていますように、惑わす者サタンと罪人との間に分け入るように、サタンに敵対する女の子孫なるイエス・キリスト様が介入して立ちふさがってくださり、十字架上において惑わす者の頭を踏み砕いて勝利を開いてくださるというのです。御子イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく、罪と死からの救い、永遠の命を持ち、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つと、イエス様は自らの命を落として 私たち一人一人に語りかけ約束しておられます。ですから私たちはもっともっと日々の生活の中でイエス・キリスト様の恵みを本当に発見し、私たちに寄り添い共に歩み、私たちをして永遠の住まいにまで導いてくださるイエス様により頼んで、イエス様に似たものとイエス様に似たものとされますことを夢見て生かされてまいりたいと願うものです。そして主イエス・キリスト様によってあがなわれ、主イエス・キリスト様の死からのご復活のゆえに死に対して勝利を与えられている者にとって、そのロークは神様の御前に覚えられているのであり、無駄にならないと聖書は私たちに約束しています。そのことを聖書は次のように裏付けています。私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからであると、ヨハネの黙示録14章13節に約束されています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから、とコリント人への手紙第1 15章58節に約束されている通りです。主イエス・キリスト様を心の真ん中に受け入れている人だけが、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと語りうるのです。まことに女の子孫の代表者イエス・キリスト様においてこそ、老苦の苦しみも死も克服されて救われます。主イエス・キリスト様にある人生だけは苦しくとも決して無駄に終わらない一生なのです。最後に、有田和子姉妹のご主人様の有田洋作兄弟のことについて少しく触れさせていただきたいなと思います。有田洋作兄弟は今から24年ほど前の1995年11月17日に病のためこの地上の命、当時40歳でありましたが、この地上の命を終えられて神様の妹天に召されて行かれました。今ご健在ならば64歳になられておられる、そういう方ですね。でその有田洋作兄弟が、召されてから数年のちのこと、2002年11月17日に記念会が行われたとのことで、その故有田洋作兄弟記念会文集がここにあります。で、その当時2002年その当時に、北新潟キリスト教会の牧師をなさっておられた小井淵千早牧師がこのような一文を綴っておられます。皆さん今日はお忙しい中、故有田洋作さんの第6回目の記念会によくお集まりくださいました。今年洋作さんが天に召されて丸6年になります。実は私生前の洋作さんにお会いしたことがありません。そこでこの2週間洋作さんの写真を机の上に置いて毎日じっと見つめながら過ごしてまいりました。立派な体格のほんのちょっと太めの方だったのでしょうか。丸顔で微笑をたたえられたゆったりとした表情です。おそらく船の上で撮られた日頃の生活のスナップ写真です。他の人から聞きます洋作さんは懐の深い優しく頼もしい人柄でやられたようで、当時の1995年その当時の 池田隼人牧師は島見の寅さんと呼んでいたようです。寅さんこと渥美清も洋作さんと同様突然亡くなりましたが、幸い奥様が熱心なキリスト信者でありましたので、その勧めで洗礼を受けて死を迎えられたというニュースを聞きました。そんなことがここに綴られているんですね。洋作さんの奥様も、クリスチャンであられますし、渥美清さんの奥様もクリスチャンであられますね。本当に懐かしい日々のことをいろいろと思い返される方があれやこれやおられるのではないかと思いますけれども、本当にこの地上において私たちはそれのお一人お一人に今お会いすることは叶いませんが、でもこの地上の命を経てクリスチャンとして本当に神様の御前に召されておられる、行き先がはっきりしているようですね。生前の渥美清さんはあのように男はつらいや男はつらいやにおいてもう縦板に水のごとくこの敵屋の工場をこう述べておられまして、とても多弁な方のように思われましたが、でもその演技上の彼の姿と演技から離れた日常の彼の姿にはちょっとこう隔たりがあったようで、あのような映画のこの演技の中ではある意味で本当にこう言葉数の多いメディアの聞いたそういう語り口の方でしたが、普段の彼はどちらかというと言葉は少なで、そんな普段お客さんから声をかけられた時などあまり愛嬌のあるそんな受け答えではなかったようで、そんなこともいろいろ取り上げられましたけれども、でもさまざまなもろもろのしがらみから解き放たれて本当に神様のもとに召されておられるわけですよね。人はそのように遅かれ早かれこの地上の衣を脱ぎ捨てて賢に赴かなければならない限りある存在であります。その生涯には恵みとともにさまざまな労苦も伴いますけれども、そんな私ども一人一人に対して聖書の御言葉は聖書の御言葉を通して神様はこのように約束しておられます。ですから私の愛する兄弟姉妹たちよ、固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主イエス・キリスト様にある人生だけは多少苦しくとも決して無駄に終わらない一生なのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、あなたの御前に自分は一体何者なのかという自分の存在の基盤を問うた日々が長くありました。しかしあなたの御心のもとに人としての誠意を受け、クリスチャンとしての恵みをいただいております幸いを本当にありがとうございます。なお自らのうちに解決できないさまざまな問題はありますけれども、生涯イエス・キリスト様を知り、イエス・キリスト様を知らしめさせていただき、やがてあなたの身元に召されましたときに多くの懐かしい方々とお会いさせていただき、そして地上におけるさまざまな問題課題について主なる神イエス様にお尋ねさせていただくことが 許されておりますことを信じます。いよいよあなたの御前に喜びと感謝と恐れを持って共に御心にかなう生き様を選び取らせ続けさせていただけますようにお願いいたします。猛威を振るっております新型コロナウイルスの感染症に罹患しておられるお一人お一人にさらなる回復への導きをもたらし、この感染症の拡大に歯止めがかけられますように祈るものです。皆様の願いに合わせ愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。